スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは、スイスインフォポッドキャスティングの佐藤由美です。スイスインフォで大発見をしました。広島のブロガーの方がスイスインフォポッドキャスティングについてコメントを書かれています。スイスジャズ、スイスクラシックという番組をよく聞いていただいているようです。日本語ポッドキャストについては、いかにも棒読みという感じのしゃべり方が何とも素人っぽく、ある意味かえって好感が持てますというコメントをいただいております。率直に感謝したいと思います。ありがとうございます。それでは今週のニュースに行きましょう。銀行の守秘義務について、スイスは OECD の基準に沿って個々の国と交わす二重課税条約の更新をしていくことを発表しましたが、この交渉相手としてまずアメリカと日本の名前が挙げられました。アメリカからは即刻交渉の要請があったため、また日本との交渉はアジアを代表するパートナーとして地理的な理由が挙げられています。日本とは4分の3の条約の内容がすでに話し合われたと言われています。26日木曜日からバーゼルでは高級時計のメッセ、バーゼルワールドが開催中です。今年の流行は黒を基調とした腕時計、文字盤も文字の部分も黒いというデザインの時計もありました。今年は不況のため参加した企業の数も減り、訪問客も少ないだろうと予想されています。不況関連でニュースをもう一つお伝えします。連邦経済省の発表では、来年の失業率は 5.2% まで上昇すると予想されています。スイスの失業率は他国と比較し低いのですが、 5% 台は1997年以来となります。このため失業保険の赤字が100億フランにも上ると見込まれ、保険料の値上げやサービスの悪化が懸念されています。北壁で有名なアイガーで死亡事故がありました。この事故について、アイガーの麓の村グリンデルワルドにお住まいの安藤一郎さんにリポートをお願いしています。安藤さんは日本語観光案内所の所長で、アイガーの登山の経験もお持ちです。安藤さんとは今電話でつながっています。安藤さん、よろしくお願いします。
はい。先日の日曜日に、アイガー北壁に登りに行った、スイス人の旅行者、登山者が、北壁で、遭難するということになりまして、で日曜日は朝から、天気が良かったんですけども、
良かったというふうに聞いてますんですけどね。
はい。午後からですね、だんだん雲が、出てきまして、天気予報ではもうその後はずっと雪が降ったり天気が悪いという、予報だったんですね。
で実際にやはり雪など降ったんですか？
こちらの方でも雪は降ってましたし、もちろん麓と山の上では天候も違うんですけども、はい。でその彼らからですね、その日の日曜日の夜に、父親宛てにビバークするからという電話連絡があったそうです。
ビバークというのは
野宿ということで、途中で仮眠ですね。
仮眠をすることにビバークというんですか？
は
い。
ですから北壁ですから、そのもちろん広い場所がありませんので、あくまでもザイルにこう体を縛って仮眠するというのを、ビバークなんですけども。
なるほど。はい。
で、ビバークする旨の連絡があったそうですね。
はい。
で、ところが、翌日月曜日なんですけども、全然連絡が今度来なかったということで、お父さんが心配になって救助隊に連絡をしたそうです。
はい。
ところが、火曜日の朝にですね、今度は父親の方へ電話が入りまして、二人はアイガー予報、標高が3800メートルのアイガー予報で動けなくなっているという連絡が入ったそうです。
そうなんですか。そこの、標高となりますと、だいたい気温がもうマイナスで。
もちろんマイナスですね。
どのぐらいですか？
日によっても違うと思いますけども、やっぱりマイナス20度ぐらいは下がってると思います。
それはもう私など経験したことありませんけれども。はい。
そこで、そういう連絡があったそうなので、で、今度は救助隊がですね、ユングフラウヨッホから、歩いて行ける距離なので、
はい、
ユングフラウヨッホから、徒歩にて救助に向かったそうですけども、
はい、
天気が悪いためにですね、1メートルの新雪と、それから風速80メートルの強風と、そして気温がマイナス22度だったそうなんですけども、はい、途中で、 捜索を断念したということです。
もう視界がないというような感じですか。
そうですね。
そうなりますと、
あの何もなければ通常は3時間ぐらいで行ける距離なんですけども、
はい、
やはりこういう悪天候ですし、まあ、救助する方も危ないですから、
はい、
ですからまあ戻ってきて自分たちがその凍傷とかにかからなくてよかったという話はありますね。
そうですか、
はい、今度は火曜日の、その日の夜なんですけども、
はい、
本人たちは愛川予報というふうに言ってたんですけども、実際には西壁にいるということが判明したそうですね。
あ、全然違うとこに行
った。愛川予報と西壁、場所が全然違うんですけどね、
はい、
ですから多分、この愛川が登頂した後にですね、本来はユングフラウ予報へ下る予定だったコースを、
はい、
西壁に降りるコースに、まあ、あのお二人が、まあ、二人がですね途中で変更したのか、
はい、
あるいは天気が悪くて、まあ、先も見えないのでコースを間違えたかというところですね。
そしてもう水曜日の朝には、はい、
で今度は水曜日の午前中にですね、
はいはい、
ヘリコプターで近くまで行きまして、で、救助隊員がその彼らの5メートルほど手前まで近づいたそうですけども、やはりすごい強風とそれからもう激しい雪とそれからガスでもう先が全然見えず、結局、午前10時には救助活動を中止したそうです。でその時点でこの、救助隊が2人の登山者を見たところ全然動く様子がなく、
はい、
これはもう凍死していると確信したそうですね。
そうなんですか、はい、もう残念なことです。
そうですね、
北壁で有名な愛川ですけれども、
はい、
あの登山家にとってはどんな魅力がある山なんですか。
やっぱりあの、ね、ヨーロッパ三大北壁と言われてますから、その中でも愛川が北壁一番難しいというふうに言われてまして、で、まあ、私はあの愛川北壁ではなく東山稜という稜線を登ったんですけども、
はい、
やはりその稜線のコースもすごい狭いナイフエッジという、切り立ったところでして、
はい、
まあ、厳しい山なことは厳しいんですけども、やはり登ると、まあ、気分は最高というような感じなんですね。
そうですか、はい、羨ましいです、登れるっていうのは。
まあ、もちろんね、ここやっぱり登、あの山も自然相手ですから、だから天候がいいとか自分の体調がいいとかですね、全てやっぱり条件が整わないと無理をするとやはり遭難だとか事故につながりますから。
そうですね、
だからこの、まあ、お二人もね亡くなってあの残念なんですけども、日曜日は天気が良かったんですが、
はい、
月曜日から天気が崩れるっていう予報だったので、なぜ登ったのか、まあ、こういう時期にですね、
はい、
天気が崩れるっていうのになぜ登ったんだろうかっていうのがやはり地元でも、まあ、不思議がられてますし、
そうですね、
普通登山家でしたらやはりそういう天気予報を見ながら、山登りますからね、
はい、
ちょっと無謀だったんじゃないかなっていう気もするわけですね。
そうですか、そうですか。でもまあ5月になれば綺麗な花も咲くということで。
そうですね、
はい、
もうこれからね、あのだんだん春になりましてね、雪も溶けてきましてね、愛川のふもとのグリンデルワードは一面牧草地になってますから、
はい、
もうあの雪が全部溶けると、綺麗なですね草花がね、あの花が咲きますしね、もう一面タンポポの世界にすごい綺麗なあの景色がねご覧いただけますね。
観光客は5月に一番いい季節に行ければいいですけれども、
はい、はい、そうですね、ぜひお声ねあの来ていただいていただいて、美しい山の景色をねご覧いただきたいと思います。
はい、安藤さん今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ごめんください。
はい、失礼します。
それではスイスミュージックのコーナーです。千早さんが来週帰ってきます。千早さんが早く無事で帰ってきてくれるよう、今日は久しぶりにスイスらしくヨーデルのご紹介をします。エーシュケ三世代という家族グループの演奏です。歌い手のメラニー・エーシュの舌の回るのが早いこと、佐藤も見習わなくっちゃ。それではお聞きください。エーシュケ三世代のクックーヨーデルです。
今週もスイスインフォポッドキャスティングをお聞きいただきありがとうございました。来週までお元気でお過ごしください。
スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。